はい、皆さんこんにちは。今日はですね、トミデンドボイスのサプライズコンテンツをですね、ちょっとお届けしようと思って、実は私の小学校時代からの親友が東京の割と近くに住んでいまして、で実はこの人は喫茶店のマスターをしながら、他にいろいろと活動なさってる方なんですけど、実は皆さんに特典音声で聞いていただいたマザーというのがありますよね。まだまだいろんな曲をお届けしようと思ってるんですけど、実はあれ撮った22、3歳の頃にかなり協力してくれた人でもありまして、確か録音機材なんかをですね、僕に貸してくれたりとか、あるいはスタジオとして自分の家を貸してくれたりとか、あるいは僕自身の才能を認めてくれている数少ない人の一人だったんで、随分私は励みになりまして、大変感謝してる人なんですけど、親友でもあってですね。で、最近、また、私東京に住みますから、住んでますから、行き来するようになって、ちょっとこのベンさんですね、ベン・イセイさんっていうんですけどね、ちょっと中国系の、ハーフの方なんですけども、その人ちょっとのところに行って今から対談をしようと思ってますので、一つ楽しんでいただければ幸いです。じゃあベンさん、今日本当にありがとうございます。
どうも久しぶりです。
最初はちょっときっちり紹介させておりましたけど、二人の50何年の仲なんで、普通に喋ろうと思うんですけど、ベンさんとはもう小学校の多分2年ぐらいかな、
小学校の2年生ですね。お互い多分認識があったのは、
大阪豊中の原田小学校というところで、ベン君と、会って、だから小学校2年だから7歳ぐらいですかね。
そうですね、
50年
ですね。半世紀ですね。
50年もね、友達だっていう、こういう人も他にいないんですけども、一番古い友達ですけど、今ね、私、練馬に住んでて、で、ベン君が今、高円寺
ですね。
はい、直線距離6キロぐらいなんですよ。
練馬の友達も僕もいるんですけれども、大体みんな自転車で来ますね。
だから今日は初めての冒険ということでバスに乗って環七を南下してやってきました。そんなベン君なんですけど、小学校時代の時から仲は良くて、よく一緒に遊んで、
いろんなことしましたよね。でも東田君はとても僕と違って優秀な小学生時代を過ごしていたので、結構学級委員とかやってたよね。
そうね、なぜか学級委員してましたね。
よく遊んでくれたよね。
ね、だから、いや僕らの時はもう本当に外でもう転び骨丸びつ遊ぶっていう記憶しかなくて、野球やったりサッカーやったり、なんか鬼ごっこみたいなものは開発してあったりね。
そうね、
いろんなことやってましたね。
泥でさ、団子作ってさ、団子対決だね。
団子対決ってやったっけ。ビブに僕投げましたっけね、泥団子。
いや、だからそういう土臭いやつは、僕らの方が優秀だったんです。勉強とかそういうスポーツとかは君の方が全然優秀だったけれども、泥臭いやつはちょっと我々の方が優秀だったんですね。
なるほど、そんな関係だったんですかね。そうだから、本当ね、小学校の時はもう思い出もいっぱいあるし、そうだね。ベン君の中国系のね、ハーフだから、目立ってたしね、すごくね。で、割と僕は理解者のつもりだったよね、ベン君のね。
結構ね、やっぱり当時だから、みんな、ね、小学生だし、よくわかんないし、 玉前くんは あんまりそういうこと全然気にせず付き合ってくれる友達だったけれども、やっぱり中にはね、うん、ちょっと、
うん
うん、差別的な人っていうのもいたけれども ね、
まあ、僕も明るくてたくましいタイプだったからめげてなかったけど、まあ苦労はしたかなっていうふうにちょっとあの旗で見てて思ってて、で、まあ、僕はもう全然ね、いやむしろ、うん、なんでこんなことするんだっていう感じであの思ってた方だったんで、まあ、あね、まあ、めげずに随分でも元気に遊んでましたね。
まあ、小学生だから多分分かんないし、ね、
いや、やっぱ生命力が あら強いですよ。
いやいやいやいや。
まあ、それで、小学校時代、まあ、二人の間で思い出いっぱいあるんですけど、多分読者の方はね、よくわからないと思うけど、佐藤先生っていうすごいね、
小学校5年生、6年生の時の担任の先生ね。
これはちょっと話題出したい感じするんですけど、もうジェームス・ディーンに似たような、ちょっと破天荒型の、まあ、かっこいいといえばかっこいい先生で、スポーツもできたし、これ佐藤先生っていう人がね、2年間担任してくれて、ちょうどベン君と同じクラスで、まあ、いろんな思い出がありましたね。
そうです ね、
うん、
僕はね、友内くんと一番思い出があるのが、やっぱりその小学校、5年生だったか6年生だったか、
うんうん、
まあでも5年生6年生の時に、
うん、
まあ多分友内くん忘れてると思うけれども、
うん、
学級芝居みたいなの
が学級芝居ね、うん、なかったな
したんですよ、
うんうんうん、
で、まあ遠野くんがちょっと脚本を書いて、うん、小学生なのにリア王とかやったんですよね。
そうだったか、
うん、で、まあリア王役は僕がやったんですけども、うん、なんかね、林間学校とかで、うん、それを演じたりとかや
って
やつ全然覚えてないでしょ。割とこうトル君はみんなの中心になって、まあしかもこう裏方、うん、重要なことをやる男だったなっていうのはまあ僕の印象ですね。
あ、そうですか、
うん、
僕は覚えてるのは小学校の時ね、なんかトム・ソーヤの暴言かなんかを劇でやってね、
うん、
でなんか主役よりなんか悪役した顔になってね、
うん、
インジャンジョーっておったじゃないですか。
インジャンジョー
ね、すごいなんかね、うん、ハックルベリーフィンとトム・ソーヤを危機に陥れる謎の人物、
うん、
あれやらせてくれっつって、でなんか顔を真っ黒にして、
うん、
で出てきて、で俺はインジャンジョーだーとか言ってえらい受けた覚えがある。
それは多分ね、学校芝居の方、
学校芝居の方かな、
うん、
うん、そうですか。まあだからね、本当に一緒にずっと遊んでたから、もう思い出はもう思い出したら数え切れなくなってね、一緒にザリガニ取りに行って、うん、多分ザリガニを一緒に食べた覚えがあると思うし、まあそんな小学校時代、
工事現場のおっさんに食べさせられたんで、
じゃあその時な、そうそうそう、ね、これは面白い話なんですけどね、僕の家の近くに工事現場があって、近くにそのドブ川があるんだよね、
うん、
でそこザリガニが取れるっていう有名なところがあるんで、でベン君一緒にザリガニ取ろうぜっつって、でザリガニこう取って、取れたーっつって、僕らはもう普通ね、ザリガニって取った後、うん、まあ家で買うか、まあ、話すかぐらいしてたんだけど、その裏のそのプレハブのおじさんが僕らを覗きに来て、
うん、
坊主ってね、
それ食べれるんだぞ、
そうだった、食べるやぞっつって、ほんで、えとか言ったら、いや、こっち来いとかって言われて、プレハブなんか連れていかれて、で、なんか鍋でザリガニポキッとこう、お尻をこう、むしり取って、ほ、
うん、
で、ジャーってやって、醤油かなんかかけて、ジャーっと炒めて、うん、これ食えとか言われて。
まあ、泥臭かったよ。
あんまり食べたくなかったけど、おじさんの剣幕になんか、気をされて食べたよね、あれ。
うん、
思い出したな。そうそう。だから、まあ、僕らがその小学校時代って言ったら1958年生まれなんで、1964年、5年、6年、7年とかあれですよね、
うん、
60年代ですね、
うん、でもね、なんか思うのはまだその地域社会っていうのが、
うん
うん、あった時代かなとか思うね、
うん
う
ん
う
ん、
今どんどんどんどんこう核化していってるけれども、
うん、
当時はやっぱりなんかそういう だって今の子供だったら近所のプレハブのおっさんに連れ込まれたら大変なことになるでしょ。
ちょっとね事件になってるよね、
うん
うん、まあなんか教育のおっちゃんとかおばちゃんがおったっていう時代ですね、
うんうん、道歩いてたら知らないよおばちゃんに怒られたりとかしたことがある
んですね。あ、そう。よっぽど悪い子でしたね。
いや、突然ね、怒り出したっていう。
理由があると思うけどな、うん。
結構他のこと間違えるんだよね。
ああ、そういう
こと、ね、ああいう人たちってね。
なるほど、なるほど。そうそう。まあ、デン君の家は、ね、小学校のすぐ近くやったから、まあ、しょっちゅうなんか遊びに行った思い出もあるし、うん、まあ、近くに、もう一人ね、親友で、高見君っていうのがいて、まあ、これもちょっと、面白い。ちょっとダウンタウンの浜田雅俊みたいなタイプのね、うん、がいましてね、まあ、この3人は結構よく遊んでたんだけど、うん、まあ、小学校の近くもあちこち行きましたな、
うん、そうね、本当に。中学校の時があんまりみんな付き合いなかったのかな。
そうね、中学校行った時同じ小学校だったけど、うん、まあ、ベン君も別のクラスだったし、僕も違う友達と遊ぶようになって、ね、まあ、いるっていうのはもちろんね、知ってたけど。
で、また高校から遊ぶようになったんだよね。
あのね、あ、確かね、中学ね、3年ぐらいだと勉強してるんだけど、うん、夏休みかなんかにね、突然ね、その、弁当高見が、僕のとこ電話してきたの。
うん、
夏休み暇だったの、すごい、うん。なんか暇でなんか黄昏れてたら、いきなりなんか、弁当高見君が、遊ぼうぜみたいな電話をかけてきて嬉しかったんな。
なんかまるでちんまる子ちゃんが長澤君たちの、
いや、そんな感じだったんで、それで誘われて嬉しくてね、で遊びに行って、それから急速に親しくなったね、もう一回ね。
うん、
うん、
なんかね、やっぱり中3の時っていうのはみんな受験とかもあるからね、
うん、
ちょっとそれまでとは違ってできた部分があって、うんうんうん、ちょっとなんかそういう友達関係っていうのも微妙になってきてたのかもしれないね。僕も中2で転校したから、
うん、あ、そうか、そう、あ、いなかったんだ。
そう、
も
う、
あ、そう、
豊中に、そうそう、
豊中にはいなくて、どこ行ってたんだっけ、
和泉市の方に。
だからもう、うん、どうしかしたら7、80キロ離れた、
そう、
ね、もう南の方の、
ね、南の方に
分か
してたから
方面、ね、
うん、だけどなんか、まあその高見くんとは、ね、割と連絡取って、うんうんうん、僕らほら、小学校からのダメ組だったから。
ペンと高見っつったらね、本当にダウンタウン、松本と浜田みたいなね、コンビで面白い二人だったんでね、
うん。それでまあ、その高見くんと、うん、小学校時代の優秀な、ちょっと、東前くんと、もう一度、友情復活しに行こうぜ、と言ってね。
あ、そういう話があったの？
いや、やっぱりこう、受験があるから、
邪魔じゃない。
ご加護に預かろうと。
そうそう、だからね、それでなんか電話くれてね、それは、すごく嬉しかった思い出があって、で遊びに行って、それからね、急速になんかね、親しみを覚えて、
うん、
まあ、高見の家、まあ、高見って言うの、用意してしちゃうけど、うん、高見の家が、割と近くにあったから、
うん、
夏のところ結構ね、うん、お父さんお母さん、もうフリーな感じで。
あ、そこフリーダムだった
から。なんでもおいでっていう感じだったから、うん、もうしょっちゅう入り浸って、
うん、
それで、ベン君、ね、ベン君も、ベンもよく来てたし、まあ、それで高校生に入って。
ちょうどあの頃からさ、うん、割とさ、トナ君も高見君も、
うん、
音楽すごい気にするようになってきた時期で、
う
ん、高校生で、
うんうん、
で僕覚えてるのはちょうどだから高校中3から高校1年生の時に、うんうん、君ら2人割とビートルズとかさ、
うんうん
うんうん、ものすごい聴いて、うん、でコピーしたりギターコピーしたりして、うんうん、ものすごい研究してたよね。
うん。
うん、あれも、でも、戸田くんいたから、割とすごい研究したんだと思うね。戸田くん割とそういう研究とかさ、突っ込むのが、すごい好き。
うん。
それは性格だと思うけど、多分、僕と高見くんだけだったら、うん、わーってやって、ウィヒャーで終わってると思うんだけど、
あのね、高めのところにね、あの大きなステレオがあってね、うん、そのステレオかけて2人歌っとったの、
うん、
でとにかく、まあ、ギターはまだ大して弾けなかったから、うん、歌の練習だったんだけど、うん、いわゆるカラオケですな、
うん、
あのカラオケね、だから73年とかにはやっとったよ、まだ世の中にカラオケがない時代、
はいはいはいはい、
でステレオでかけて、うん、でビートルズ、お前があの声高いからポールで、俺がジョンだみたいな話して、うん、それであの歌ってね、であの英語の発音がビートルズの場合綺麗なのね。
そうね、うん、そこはやっぱりなんかまあ本当に優秀な、
うん、
クイーンズイングリッシュ で、
そうで歌詞がちゃんと聞こえるし、うん、で英語の発音かっこいいのよ、
うん、
でこれをね練習をやっぱりしてね、あれでだからね英語のなんていうの発音があの結構人に褒められるようになりました。
おお、
ビートルズ覚えたんですか。
さすがにね、ビートルズでも人に褒められるようになりました。数々の伝説を残してたんだね。
そうだ、あの時はねバスケットボール部入っとったんだけど高校で。
そうだね、
うん、で自分はうまくいけると思ったら全然芽が出なくてね、もう一軍にも入れない。
あ、そうだった。
あ、もうずっとなんかもうベンチというか周りでおえーって言ってる方だって。
小学校中学校の時はさ本当スポーツ万能でさ、
まあ小学校の時はまあスターだったよね。
うん、スターだったよね。君とあと河野君、これ二大スターだったよね。
小学校の時そうだったんだけどね、高校の時ね全然芽が出なくてね、あんまりコーチにも気に入られてなくてね、こっちは必死にやってんだけども全然目かけられずに、でもみんなあの光が当たってる連中いるわけよ、僕らも常に当たってない方、
あ、そういう時代があ
ったよ。
あったんだ。
もう常に光が当たってない日陰者、それでねやったら厳しいわけよ。あの OB 結構強いチームだったんで、はい、OB がね来るわけやな、
うん、
ほんならあの OB っても大学でペーペーなんだろうね、
うん、
でやっぱりストレスがあるわけよ、
うん、
これこっちの、 あのコーチで発散するわけですよストレス。
あ、
めちゃくちゃ厳しいことさせられて、で全然日陰日当たらない、
はい、
だ、 ね、だんだんね、まあ、あの恥ずかしいことにあの練習サボり出して、
はい、
で高見の家に行くと、
はいはい、
行ったらカラオケが待ってると。で二人で
カラオケめくるめく
るめくるめくカラオケの世界で随分鍛錬しましたね。
そうか、トナックもそういう、こう、挫折みたいなことがあ
った
わけだ。
めちゃくちゃ挫折した。おう、もう全然。で、休んでも、お前、別にいるって気にしてないし、みたいな感じだからね。おい、もう休んだのか、じゃあもう来んなよ、みたいな。多分そういう扱いだった。
はいはいはい。小学校の時は、ね、ソフトボールでサードを
飛んだ。そうだな。
まあ大スターだったよね。
人生にはいろいろ不審があるっていう話だね、
うんうん、
そうだから、で高校の話になったらやっぱりその時すごい思い出深いのはやっぱりね、ベンと高見と一緒にあの夜中に万博に自転車で行って、
うん、
ね、万博冒険っていうのが結構何回もやりましたな。
そうね、あの頃はまあちょっといろいろと緩かったりもね、まだ社会も、
うん
うん、いろんなものも緩かったから、
うん、
まあ今で言う忍び込みだよ
ね。ね、うん、今もし
今だったらもう大変ちょっと犯罪ですね。
ちょっと問題になったかもしれないですけど、うん、そうよね、万博って1970年にあの、ね、うん、大阪の戦利休業であって
大阪の万博博覧会ね、
まあ今で言ったら東京ディズニーリゾートよりも大きいんじゃないかと思うぐらいの敷地で、うん、
そう ね、
ね、2つ合わせたりも大きいぐらいで、うん、であのなんせ半年間に6000万人来たの、
うん、
で万博史上一番成功したと言われてて、
そうね、
うん、で僕はもうそれは小学校6年の時にその万博だったから、まあ何回か行って、一回ね土曜日にね、あのうちの母親と一緒に行ってね、その日100万人来たの、
うん、
万博に。信じられる100万人あのエリアに。これであの夜終わってね、帰るときに電車がもう満杯で、タクシーしかなくなって、確かタクシーに乗れたのは夜中の1時過ぎよ。
おお、そうなの。
もう100万人だから。 でそういう僕にとったらなんかユートピアの原型みたいな、いわゆるは、
ね、月の石とかね、1968年にアポロが、うん、アポロ8号だったっけ、がなんか月面着陸に成功して持ち帰ってきたっていう月の石がね、うん、
アメリカ館でね、
アメリカ館で展示されてるっていうのは話題だったよね。
ソ連館もまあ有名だったし、うん、まあ、メッシュはクソまずかったけど、あと三菱未来館っていうのがあってさ、めっちゃ人気あって、
全天守映像ね、
そうそう、うん、だからもう3時間待ちとかザラやったから、うん、もう夢の夢、夢のまた夢あるなって、うん、まあ、そういうところがあって、まあ、僕の中ではね、本当にね、もうユートピアに来たっていうなんか高揚感があった、すごい思い出の場所で、でまあ、3人で行ったのはもう高校時代だから、あれから5年ぐらい経っとったと思うんだけど、うん、もう終わってからね、
そうね、
でもまだまだ太陽の塔もあったし、まだあの万博のなんか名残がすごくあってね、
ちょうどだから僕らが入り込んだところっていうのは、うん、エキスポランド、
エキスポランドな、
エキスポランドだから、
まあ高いエキスポタワーみたいなのもあって、うん、まあそれね、夜中ね、あの家を抜け出しまして、で自転車で3人で10キロぐらい越えて行って、うん、で万博に夜中に着いて、で外で最初は答えてたんだけど、いやもう面白くなくなって中入ろうかなんてね、やめとけお前とかって、うん、いやいやいやないかみたいなのやり取りがあって、
ま
あ、
全然入れたからね
上ね、あの、うん、乗り越えてちょっとトゲトゲのある、うん、あの鉄条も上手に乗り越えて、うん、で中入って、まあまあ何するわけでもなかったんだけど、
うんうん、
あ
中で缶ジュース飲んだな、
缶ジュース飲んだな、そうそう、これがいけないことね、入るだけなら許されるけど、うん、中には缶ジュース飲んで、そ、うんうん、れでからある時はあのエキスポタワーがあったから、うん、登ってみようやみたいな話になってね、うん、やめとけ危ないやないかとか、いやないかみたいな、そんな感じで登ったな、
うん、僕あの なんだっけ、あのあれがあってね、ジェットコースターみたいな、
ダイダルザウルス、
ダイダルザウルス、うん、あれに登ったね。
そうだったっけ？
うん、登って、まあ、あのもちろんね、あれは動かないから、
う、うん、危ないことすんなよ。
いや、高見くんと一緒に、
う
ん、
あ、登った？
登って。
僕いない時じゃないそれ。二人と行っとったんじゃない？
いや、高見くんはその時もう下で。
下だったっけ？
お前らやめとけよってそこで
そこで、ね、その中では上司派だったんだ、
うん、その犯罪者の中では学級委員だったね、やっぱり
何の自慢にもなる、うん、そうそう、だからそのね、万博の思い出っていうのがすごくありましてね、これも3人で多分10回は行ったと思うんだけど、
うん、
まあ中ね、エキスポランドも歩いたし、多分万博の方にもあれ違うとか、まあ、なんかね、夜中に3人でね、そういうとこに行ったっつうのが、まあ、なんつうの、うん、秘密の交わりっつうの、
夜中中遊んでも全然元気だったよね俺たち ね、まあ、ね、若さってすごいね、
底なしの体力だったね、
うんうん、だってさ、あの時さ、友達くんとさ、高見くんはさ、うん、まだ万博近かったじゃん、
そうか、う
ん、俺あの時伊豆市でさしかもさ夜中の家を抜け出して、それで
どないしとったの、あれ、
いや、でそっから電車で帰って、
うん、1時間半ぐらいかかったでしょ、
1、そうかな、1時間半ぐらいかかったかな、あの当時だったらね、うん、うん、
よう来たね、
それで部屋戻ってさ、うん、あとあれだよ、窓からまた家忍び込んだ
よ、はい、
うん、それで家帰って、うんうん、まあ抜け出してるのは親にバレてたかもしれないけれども、うん、だからまあ万博ってことは知らなかったよね親はね、
まあそうでしょうね、うち、ん、の父親もね一回実は朝まで起きとったらしくてね、うん、あの怖い親父が、怖い親父が朝夜中 あの朝の4時か5時頃にこっそり帰ってたら、ちゃんと今に電気ついてて、うん、見に行ったらあの着物姿で親父が腕組みして待ってたという まあ、どこに行ったかって聞かれたかどうかも忘れたけど、うん、何をしてたんだみたいなね、質問にありました。
うん、なんつったの？
え？
試作にふけてたとかそんなこと言われ
たの？知らんけど、なんて言ったか知らんけど、もうね、必死にごまかしたっていう記憶しかないけど、まあまあ、でも思い出は深いですね。
だってあれさ、行った次の日ちゃんとみんな高校とか行ってるからね。学校あったからね。
そうやね。僕らは演技してもよく君、
その、違いだ
ったね。帰って学校行ってたね。
気が狂ってたとしか思えないよ。
まあそんな、ちょっとね、やんちゃもやった高校時代があって、それから、まあ大学に入ってね。
もうその頃割と、みんな、音楽ね、やっぱり当時は、うん、まあみんなそれぞれ好きな音楽は違ったんだけども、
うん
うん、だけど割とこう音楽真剣にやったよね。高見君はなんかジャズとか ねやったし、
だから同志社行ってジャズやって、うん、大学時代は僕とベンの方が付き合いが深くなって、
うん、
まあ、僕はまあ自分でシンガーソングライター的な、まあ、バンドもやり始めたんだけど、まあ、いわゆる楽曲ですよね、
うん、
いろんな楽曲を作り始めて、まあ、ベン君はどっちかというとプログレッシブの方に行ってたけど、
ただちょうどだからなんか割と、いや高見もさ、僕も浪人したんだよ、
うん、あ、そうやね、
東南館現役で入って、うんうん、それでだから割となんかそういう、うん、大学で音楽やるっていうのは東南君の方が割と早くやってて、僕ら浪人時代を鬱屈してて、で、まあ東南君との思い出は浪人時代にさ、僕が難波の、難波っていうか心斎橋の、
あれ浪人時代、
あれ浪人時代のソニータワ
ー、これちょっと話さなあかんね、ソニーのこととかね。いや僕が大学1年でね、まだなんかアメリカ民謡とかわけのわからんフォークソングサークル入って、うん、くすぶってたのよ、
うん、
まあなんかこれという仲間もいないし、一応なんかグループ組んでやってたけど、うん、まあどうかなっていう感じで言ってる時に、まあ、ベン君から、いやちょっと仕事を引っ張ってきたみたいな、いつもねそういう新しい風をね、このベン君は吹かせるタイプで、いや仕事引っ張ってきたみたいなね、ギャラ出るぞとかな、な初めてね、ファーストキャッシュだからね、
うん、
お金もらう。
お
ーそれから、ってもう、色向き立ったら、心斎橋のソニータワーっていう、真新しいビル。
今もうないんだよね。
もうないんだけど。
うん。
本当、当時で言った一番おしゃれなビルと言っていいような、うん、一等地に建ってるソニービルのその屋上で、なんかオープン記念のフォークフェスティバルか？
ソニーフォークソング。まあ当時はまだあんまりロックっていうのが一般的でもなかったから、
うん
うんうん、そういうなんていうのニューミュージック全般を含めてフォークソングとかって言ってたんだよね、まだね、うん、でソニーフォークソングフェスティバルっていうのを第1回目、
うん
うん、その後何年か続いたみたいだけれども、
ね、まあまあ言ったらポップコーンみたいなもんだよ。
そうそう、うん、でちょうど夏の期間40日間、
うんうん、40日間か、
うん、それでまあ毎日ね、うん、3組ぐらい屋上のステージで、
うんうん
うん、なんかこうコンテストっていうかね、うんうん、やるんだよね、
うん、で我々はそのバツナギで、その来なかったらその間つないでちょっと前でなんかやったり、
うん、
つまりその場でずっと言ってるなんか前説というか、もうとにかくこうね、うん、時間が空いたら我々出て行ってなんかして楽しませてくるみたいな、うん、そういう役割だったよね。
そう。ちょうどだからその、ソニーフォークソングフェスティバルの、うん、まあなんていうかな、運営に僕が、携わっていて、
うん、
それで、ちょうど同じチームの、うん、運営が大工大の子だったのかな。うん。大工大の子たちで、それが、合宿かなんかでいないくなるから、
うん、
運営が僕一人になって、
うん、
その時に東南君とかに手伝ってもらったんだよね、うん
う
ん、なんか
もう一人ね、大川文明君っていう、うん、当時彼は高校生やったけど、うん、その後プロになってね、
うん、
もうちょっと最近亡くなっちゃったけど、そういう3人組でね、なんかバスナギやって、 まあ、あれは嬉しかったな。
楽しかったよ、
ね。音楽やってお金もらえたからね。まあ、ちょうどね、あの頃もうすでに僕はプロになりたいと思っていて、
まあ、結構自作曲あったよね、あの頃ね。
曲書いとったのよ。それで、ポップコーンってさっき言ったけど、ヤマハが主催してる、まあ、当時はそれに、あの1位になったらデビューの道が開けるって言ってね、あの有名な窓かひろしとか、飛んで飛んで飛んで飛んでってあったでしょ、あれポップコーン1位になった曲で、あれ応募しててね、でもう自信曲変えたで、これ絶対飛んちゃうかと思ってたら、なぜか原田真二が通って、
ああ飛んだ君ダメだったんだ、
そう同じ年、同じ年でさ原田真二、で向こうは全然僕のこと知らないんだけど、こっちは強烈なライバル心持ってて、原田真二なんか大したことないとかってね、多分そのフォークフェスティバルのねステージの上でね言ってた覚えがある。
おお、まあどっちもねビートルズの影響を受けてるからね
向こうは全然こっちの知らないんだよね。いやだからあの時、まあ、何をやったか、あの
分かんない。でも殿君あの時岡野君だったっけ。
まあ岡野、ベースの岡野、
ベースの岡野君、まあ、岡野くんも来てくれたんだね。それで京子先生とかやったんだよ。
やったってな、ね、あ、僕のオリジナルね。
オリジナル曲で。
そう、僕のオリジナルで、まあ、そういう曲もあって、多分そんなもやってたし、あとあのジョージ・ベンソンのブリージンやった覚えだからな。
あとヒー・カムザ・サンとかね。
ああ、ヒー・カムザ・サンね、やったでしょうね。高校の時覚えたからあれ。そうそう。だからその岡野くんっていうのは。あの立命館大学に行っている大学生のベーシストで、その時あの1年だから
バンドかなんかやってたんだったっけ、
バンドをねちょうどね組み始めて、セシル・グレイっていうバンド組んだよ。でそれはあの岡野がベースで、キーボードが高島正明で、僕がギターって、あと女性のボーカルを呼んできてね、これは何代も代替わりしたけど、
で、まあ、なんでトンネ君歌わなかったの。
なんかね、ギター弾きながらなんか歌えるほどにテクがなかったし、さ、花がないから私に、そう、ルックスに花がないから。
その当時からやっぱり女性ボーカルっていうのは花だった
わけね。まあね、だから女性ボーカルは可愛い綺麗どころね、何人も呼んできて、まあ、あのずっと続いた人いなかったんだけど。
高島君割と女の子好きだったしね。
そうね、いまだにやってますけどね、いまだにピアノであの、まあ、女性ボーカルでやってる。
有名なジャズメンになってるからね。
まあ、そんなセシル・グレイっていうバンドをやって、でもまあそれはベン君と一緒にフォークフェスティバルやった後の話で、なぜフォークフェスティバルがまあ音楽でなんか仕事らしい仕事をした最初でね、まあなんかもうとにかくあの時間頑張って、あの予定のバンドが来ないからちょっと君らなんとか繋いでくれみたいな話があって、でもとりあえず出てってもうレパートリーないから、じゃ あのムーミンやりますとか言ってて、
あのお寂しい山とか、そうそうそう、しかも東南君勝手に貸し付けて歌ったよね。
もうあの、怖いもの知らずでね、じゃ あの僕らムーミンやりますから、って僕とベン君と。
あれすごい受けたよね。
そうだ、
だって俺覚えてる、あの後、あれ東南君が勝手に歌詞をつけて、だけどちょっと割と深い歌詞で、それで、なんかそれ聞いて、あの結構さ、毎日来るファンの人とかいたじゃん。あ、それがさ、お寂しい方に歌詞ついてたんですか教えてくださいとかつってさ、
ね、そうそう、歌詞なかったから適当につけて、ね、
適当につけて
そうそうそうそう、いや、何者かはあそこで学んだね、
すごいね。その東野君は、あのかなり度胸度胸と、やっぱり即興、
ああ即興ね、そう、もうとにかくもう舞台の上出ていたショーマスとゴーオンで、もう何かして帰ってこなきゃいかんっていう感じをね、あの場でそこ学んで、
そうだね、
そうそうそう、それは今の仕事にまでつながってるかもしれない、そのとりあえず何か前にいる人たちの反応をちゃんと得ながら やらなきゃいかんっていうね、
そうなんだよね、やっぱりこうさ、音楽でも、ね、他のエンターテインメントでもそうだけども、やっぱりこうまあ、ステージっていうものがあったとしたら、そのステージに出たら、やっぱり、ちゃんとステージに出る自分っていうのは演じなきゃいけないんだよね。
そう
なん
だよ。
そこで照れてたりとかさ、なんか、 うん、しても、うん、あのそれを見てくれてる人からしたらそんなことは通じないから、
う
ん、
全然関係ないですね、うん、そうそうそう、うん、だからそう今言ったエンターテイナー思考はちょっと僕の中あってね、
うん、
だからベン君とか高見君はもう天性のエンターテイナーだったから、もう小学校の時2人で漫才やったとか、
ね、お笑いコンビだ
そうそうそう、だからその彼はもう天性、ベン君とか高見君は天性、僕はどっちかというと途中からそうなりたいと思って努力したとこはちょっとあって、
うん、
まあでもそのソニーのねとこでお金もらいながらそんなことやったのが結構僕の中では強烈ななんか、うん、変化になってて、うん、なんかね未だに人前でなんか やるみたいな仕事になってるけど、
うん
うん、やっぱあの辺が原点になってると思う。
まああれはなね本当に18、19ぐらいの時のいい体験だったと思うよね、うんうん、いい、ま
あ、よくぞああいう、ね、仕事を引っ張ってきたと。これも勉強しかできないことでね、なぜかあのレコード会社とかそういうところに中枢に入り込むっていう才能があって、なんか知らんけど仕事を取
ってるんだよ。ちょろちょろしてただけでさ。だけど、まああの本当にソニーフォークフェスティバルは大成功で、
うん、
まあ当時の森田社長がね、
うんうん、
東京、いや東京本社の森田社長が、うん、あれ40日間運営して大成功したから、うんうん、まあその運営スタッフの僕らと飯食おうっつって、
あ、そうな
ん、ヘリコプターで、うん、ヘリコプターで1時間飯食うためだけに大阪に来たんで、
嘘、森田明夫、俺も呼べよそれ知らんかったな、ほんま、うん、すごいじゃん、うん、森田明夫食ったん、
そう18ぐらいの時に森田明夫と飯を食ったのはいい思い出だね。あのソニータワーの中に、うん、しかもそういう社長とか迎える秘密の部屋があったんだ、
ね、そう、そこ行ってた、
そこ
俺も呼べよあ、そう、うん、まあ、そういう才能がやっぱね、あのベン君はあるよね、なんかあの気づいたらなんかどっか偉いとこにグーッと入っていってるみたいなね、うん、
まあでもなんか そういうでもやっぱりそれは東大君にしろさ、僕にしろさ、やっぱりなんか万博の原体験って大きいんだろうね。
あ、うん、何かに忍び込むという意味
で。いや、なんかさ、子供の頃からまあ、まあ、前からみんな普通に、
うん
うん、まあ東京オリンピックをテレビで見るぐらいの成長をしながら、うん、だけど初めて世界がさ、小学校6年生の時にやってきたわけじゃん。で僕らは大阪にいたから、
うんうんうん、
割と
現場やったね、
うん、割と近くにあってさ、
うんうん、
そういうのってあのまあ親に連れてってもらったりして行けたでしょ、うんうん、
行けた、
うん、でやっぱりその万博によってその後の人生っていうのを
うん、まあ、変わったね、
うん、影響っていうのは多分すごいと思う。
そうそう、だから万博当時の半年間でも変わったし、うん、高校時代に3人で行ったあれでも変わった、うん、で未だに僕ね、うん、これ全部知らないと思うけどね、僕あの後万博どんだけ行ってたと思う。
そんな、
で俺大阪に行ってる時さ、
うん、
あのもう君らとはもう全然一緒にいない頃、うん、一人でまああのちょっと近くに車で勤務しとった時なんか、うん、帰りに万博行ってさ、で前の太陽のと夜中の0時頃ですよ、
うん、
あれ見ながら、
うん、
絶対日本一になるとか誓ってたりしてた。
ちょっとそれ面白いよ
そうそう、いや 僕がもしね、あなたがもし今から30分後に死ぬとして、
うん、
であと30分一番行きたいところに、うん、行ってきてよろしいと言われたら、うん、間違いなく万博のあそこに太陽の塔の前に行くだろうと、ずっとだからそう思ってたからね、まあ、今どうかちょっと微妙だけど、
うん、
それぐらいの場所だった、うん、まあ、ちょっと話の腰を思いました、ね、
いやいや、ちょっとなんかいずれ東海君に太陽の塔の置物かなんかプレゼントしないとさ、
ほんまやね、そう、うん、いやだからまあ
だからまあなんか多分、うん、やっぱそういうさ人生っていうのには一つ、
うんうん、
なんかその後の人生を支配するエポックメイキングみたいなことがあるんだろうね、うんうん、みんな、
そうだな、
うん、それはいつの時期かわからないけれども、
う
ん
う
ん、
そうそう、うん、だからそういう意味で言うとね、その後あのデモテープ作ったでしょ、
うん、
日本ね、うん、あの自分で曲を作って、うん、演奏して、まあ、仲間の力も借りて、うん、 でテープ多重録音して、うん、それレコード会社で売り込もうっていう計画立てて、うん、2回やって、これベン君最初から結構ね応援してくれたんだけど、うん、あれもやっぱ僕は人生変えたよ、あの経験、
うん、
あの日本、まあ、82年と83年かな、あの、そうだね、連続であの1本ずつ作ったんだけど、うん、まあ、本当にあの本気でこれであの世界にデビューしたいと思ってたし、
うん、
まあ、あの時全部で20曲くらい多分あると思うんだけど、
うん、
あの新色忘れてあったからね、
うん、
まあ、体調録音って結構大変なんですよ、
うん、
あのテープの上にまたテープをダビングして、またテープダビングするから前の音が劣化したりとか、
ピンポン録音ってやつね、
ピンポン録音
って、うん、そうだよね、カセットの4チャンネルだったからね、
そうそうそう、
だけどカセットの4チャンネルでも画期的だったんです
よ、画期的でさ、うん、それはゲーム買ってきてくれて、それでうわーっつって、もう新兵器が入ったみたいなもんで、貸してくれっつってやってたけどね、
うん、あとリズムマシンとね、
リズムマシンと、
うん、
それも打ち込み式のやつとか出始めてね、
うん、
であれも本当ね、新色忘れてね、もう本当打ち込んでね、それで、まあ、ベン君の家でも録音させてもらったし、ベン君 の, あの、ね、いわゆるお友達の女性、別名彼女彼女にあのコーラス、ね、担当してもらったシャントン熱血少年とかあって、うん、あれね、本当ね、新色忘れて作ったからね、
うん、
まあ、今皆様にあのお聞かせしてるわけだけど、マザーとかからね、うん、あれは本当に僕の中でやっぱ人生変えるタイミングだった。
まあ、だから本当にそういった意味で言うと、ね、うん、あのいわゆる宅録のさ、元祖みたいなところがあるわけだよ、
まあ、ね、まあ、これは本人目の前にしてあれだけど、うん、あの時はベン君があの多重録音の高い機械買ってくれてね、なんで買ったのかって、僕どう考えても僕のなんかあれを支援してくれてるしか見えなかった、あの時ね、
ま
あ、
そんなことないけど、
ね、あ、なかった、あ、まあ、さ、僕の思いかもしれないけどいや、こいつ僕のこれのためにこんな高いものっていうね、感動があってね、それ偉い感謝しとったよね、うんうん、だからまあこういう仲間がいないと多分やらなかったかもしれないんだけど、うん、あれで2年間ほどね2つ作品作って、まあ曲作り始めるのも作って終わるまでも時間かかったし、撮り始めても時間かかったし、うん、まあ、売り込みに行くのはそれなりに失敗したけど大変だったしね、
まあ、でもなんかやっぱああいうのがあって、なんだろう、なそれまではさ、やっぱこう本当にバンドとかでやんないと実現しなかったことが、とりあえず一人一人で自分のアイデアを、うん、まあ、そういう多重録音っていうね、テクニック使いながらさ、なんかこう実現していくことができて、
うん、まあ、ある意味宇多田ヒカルのなんか先駆けみたいな、
あそこでヒッキーと比較する、うん、まあでも東大君はやっぱそういうところってね、貪欲だったよね、うん、
そうな、
うん、なんであんな遊んだのかよくわかんないけど、なんかひょっとして大学に友達いなかった
ああそうね、いや大学でね、確かにバンドは組んでたりしたけどね、
うん、
もうなんかね、親友っていう感じの人は正直なかったな、
うん、
不思議なもんでね、あの僕はもういや親友はこれから次々出てくると思ってたんだけど、大学入って、まあ、仲間とかはいたけど、うーん、今付き合ってる人っていないし、まあ、たまに会えばね懐かしいっていう人はいっぱいいるけど、いわゆる親友って僕が言えるのはね、高校時代のね、あのベント高見ぐらいまでなんだね。
まあ、でもなんかまあこう本当にさ、僕とかでもそうだけど、うん、なんか親友って呼べるのは、まあ、トネ君とか高見君とかやっぱりこう小学校、
うんうん、
だからあの混沌としたカオスを共有したやつだけしか親友っていう言葉を使えない ね、
うん、
そうね、あとはまあ友達っていうのはいるけれども、なんか区別をするわけじゃないけれども、うん、なんかこう小学校の頃って本当にカオスだったんだよ、
うん、何なんだよね、分からんけど、まあでも小学校の時遊んでザリガニ一緒に食ったりとか、あの高校の時やっぱり万博行ってああいう経験一緒にしたとか、なんかやっぱり一番音楽をやる時にソニーで一緒にやってたりね、
まあ、まあ、そういう青春をやっぱりなんかこう一緒に過ごしたっていうさ、うん、なんかこう共犯者みたいなところは、うん、 やっぱあるだろうね。
うん、あるね。そうそう。
うん、
だから、まあちょっとね、大学の時も、いろんな人の顔は出てくるけど、やっぱ弁の顔はやっぱ一番強く出てくるし、まああの時ね、うん、曲作って、まああれから僕の人生もかなり、あの、変転するんだけどな。あの頃から本当に。
まあ、20代、まあ、でも、そういうなんかこう、トナコが、なんかこう、新種の気質っていうかさ、なんか、うん、割とこう、言葉では説明しにくい、うん、なんかこう、そういうものをなんとかこう自分の身にしようっていうね、うん、それがなんかこう、その、例えば仏教的な木みたいなもんだったりとか、うん、まあ何かこう、例えば音楽だったらこう、うん、ソウルみたいな、魂みたいなもの、
うん、
ソウルミュージックじゃなくてね、
うん
うん、なんかそういうものに多分なんか僕なんか見てるとすごい、
うん
うん、求めてたし憧れもあって、そういうものをこう自分の中にこう取り入れようっていう動きだったと思うんだよ、なんか20代大学出て。
いや実はね、ベン君にもそんな言ってなかったけどね、うん、あの時結構悩んでてね、
うん、
あの、まあ、さっきのセシル・グレイバンドが、後であの高島の発案で、マホロバに変えたいって言って、うん、なんでマホロバやった？いや、かっこいいからとかね、
うん、
そういうことで、マホロバっていうバンドやっとったんですよ。
うん、
で僕はもう音楽で行きたいと思ってたから、マホロバのバンドであのデビューしたいっていう気持ちもあって、
うん、
まあ、だいぶいろんな曲やってたんだけど、うんうん、あのまあ、僕がまあ実質上バンマスみたいなことだったのかもしれんけど、うん、まあ、うまくまとめられんかったね。
お、
まあ、みんなついてきてくれたけど、うん、なんつうかな、そう、親友の頃こういうあの緊密なあの関係みたいなのが僕は作りたかったんだけど、
うん、
それでなんかスタジオミュージシャンの寄せ集めみたいな感じでね、
うん、
まあ、お前やるなら協力はするけどみたいな、割とクールな関係でしかなかった、
はいはいはいはい、
でなんかみんな一つになって一つの音楽をなんか作り上げようっていうより、いやまあ君が作るなら僕も協力はするけどっていう関係しか作れなかったね。
ああ、それはね、うん、あの佐藤哲郎シンドロームですよ。
あ、そうかな、
うん、佐藤先生っていうのはさっき話出たさ、うん、小学校の佐藤先生っていうのはさ、うん、そういう割と熱いところがあって
なんか、
ね、みんなで何々みたいな、うん、まあ、本当に、うん、あの熱血教師だったじゃん、
うんう
ん、でやっぱそこら辺の影響を我々は色濃く受けてるのかもしれない、
うん
うん、だけどそうじゃない人たちにとってはさ、まあもう大学時代ってのは70年代の終わりから80年代で、
うんうんうん、
ちょっと割とこうみんなクールになり始め
た、まあ三無主義とかって言われてた
時代だね、
我々ね、
うんうん、だからまあ特に大学生なんて一番こう、
うん、
ね、他人に対してええ格好したい、
うん、
いう時期だからさ、だから東野君のこのそういう熱さと、
うん、
他のこう クールな、うん、やつらとのなんかそういうちょっとギャップがあったんじゃないかな。
あったね、うん、だからまあ言ってみたらビートルズの一番ええ頃ね、
うん、
だから64年から5年くらいかな、
うん、
あの4人が、うん、特にレノン・マッカートニーが一番2人でいい曲作ってた頃、うん、あと分裂していくやんか、
うん、
その一番いいようなその感じをねなんか作りたかったんだけど、うん、作れなかったんよ僕の力では。それでね、何かが足りないと思ってたあの頃、
うん、
俺には何かが足りない、決定的に足りない何かがあるんで、これをなんとか補わなきゃいかんってこう探し回ってるうちに、まあその仏教とか、
うん、
ヨーガとかね、
うん、
これがで自分を変えるんじゃないかっていう世界に入っていくわけよ、
うん、
うん、
まあしかもね、友野君は割とこう実践的に、まあ僕だから友野君に当時言われたのは、その、まあ、僕は宗教観とかない人間だから、うん、ね、宗教の方には全然興味なかったけど、やっぱ呼吸法だとかね、
うん
うん、それでやっぱりこうから体、うん、まあ東南軍になんもう体にはチャクラっていうのがあって
る
な
っていう、はいはいはい、ヨガの世界のね、うん、
でこことここに力を入れればこうなるとかっていう、うん、しかも割とちゃんと体系的に東南軍が説明する人間で、うん、まあめちゃくちゃそれに影響を受けたのが高島君だったよね。
あ、
うん、 本当に高島君は体自体が変わったからね、あ姿勢とかがね、
うんうん、首太くなったかもしれないだからね、
うんうん、だって昔本当に初めて僕高島君に会った時はひょろっとしたさ、うんうん、ちょっと猫背なさ、うん、まあまあいわゆる、
まあ、ちょっとネクラなタイプ
ネクラな、ね、うん、だったけどもなんか本当に高島君に聞いたことがあってさ、うん、高島君なんで、うんうん、そんな体がっちりしてきたのとかって言ったら、うん、いや遠内君に、うんうん、いろいろと君のちょっと猫背とかここがこうだって言って、うん、姿勢を変えないと、うんうん、あの性格も変わらんとか言われて、うん、実践したらこうなったんだって言ってだってそこから割と高島君明るくなったじゃん。
ああ、うん、そうかな、そうかもしれない。
前に出るようになったよね。
ああ、そうかもしれない、ね、
うん。昔は割と、こう、前に出るタイプではなかった。
そうなのよ。彼もね、ネクラのタイプに見えるんだけど、実際リーダーシップ取るタイプだね。
うん。
彼が一緒にバンドやってるとき、僕はバンマスって言ったけど、うん、まあ、影のバンマスは高島やったかもしれない、
うん。
うん。ひょっとしたら高島の方に人望があったかもしれない。
まあ音楽理論とかね全部分かってるからね、
う
ん、彼はね、
そうな、まあ、うん、まあ彼はもうプロでピアノ弾いとったしね、うん、まあ、とにかくだからね、そのバンドで思ったようにそう一つの統一感、まあ、いわゆるマスターマインドっていうんだけど、そういうの作れなかったっていうのが強烈にあって、それでまあ仏教とかヨーガとかちょっとね入っていくという時代に入るんだよな、うん、あの辺からね、
うん、僕もね81年
うん
81年に高島君と一緒にバンドやってた。
やってたの？知らんかったそれ。うん、どうぞ。
いや、あの、もともとだから高島君と知り合うきっかけになったバンドで、うん、アインソフって覚えてる、
うん、知ってるよ、うん。有名なバンドじゃん。
で、いや、アインソフに僕が。
入った？
あの、当時は、まあちょうどこう、アインソフ練習期間中
で。東原力也？
違う違う違う、アインソフが山本洋蔵だね。
あ、山本洋蔵、
うん、で、あの高島君と僕がツインキーボードで
入ってたアインソフに、
うん、で、まあ僕は割とちょっとしたらクビになったけど高島君は残ってちゃんとレコーディングまでしたんだけど、 その時の音源っていうのは出てないん
で、あ、そう、うん、あ、それ知らなかったな、うん、80年だったらまだ僕らも一緒に会っとった時代ちゃうかな多分な、
うん、
いろんな場だから、うん、スタジオミュージシャン的というか、うん、いろんな子に声かけられて、うん、高島のうまかったからあっちこっちに声かけろったんだよね。
いや高島君は僕は誘ったんだよ。
あ、そう、
うん、だまあまあぶっちゃけで言うと僕はちょうどその頃アインソフがキーボードが見つからなくって、うん、でまあそのリーダーのヨちゃんが、うん、まあと僕はすごい仲良かったから、うん、まあとりあえずベン君あのまあ、遊びで弾いてみないみたいな感じで、うん、
それで遊び引っ張ってくるのやっぱり
遊びでやってたんだけど、うん、だけど愛想のこととかを考えると、うん、なんか、うん、まあ自分のレベルではないな、自分のレベルではないっていうのは自分の方が低くて向こうが高いから、だからそれなりのやっぱりキーボーディストが必要だろうと思って高島君に声をかけた、
うん、ああそういうこと、
うん、でまあ、暫定的にツインでしばらくやってたんだけれども、うん、まあ、だんだん高島君に席を譲って僕は、うん、まあ、ちなみにその時結構キーボードのオーディションをやってて高島君は最終的に残ったけれども、うんうん、あのその後プロで大活躍するその小川文明君、
うん、
小川文明君もオーディションを受けて、うん、小川君は落ちた、
落ちたんだちょっと腕が違ったか、
いや、小川くん上手かったんだけれども、ちょっとこう、感覚が合わなかった、
ね。あ、なるほどね。君だけは前に出るタイプやからね。
うん。まあだってその後ね、スカンチとかで、もう大活躍。
スカンチ言ったらかなり有名なバンドや
もん、ね。いや、もうプロ。
ローリーっていう、あれ。
そう、ローリーテラニシ、ね、うん。まあ小川くんはね、まあ本当に、僕は小川くんの葬式にも行ったんだけれども、
あ、そうか。
うん。だけど、本当に、まあ、この間亡くなったキース・エマーソン、
うん、
エマーソン・レイカン・パーマーの、
ちょっと似とったな、
いや、エマーソン、そのキース・エマーソンから小川君の葬式に長寿来てたから、
えキース・エマーソンから、
キース・エマーソンから仲良くしてたから、だから小川君は割と世界のミュージシャンから結構支持されてて、
う
ん、
そうそう、すごいね、うん、
キース・エマーソンとかそのエディ・ジョブソンとかから、うん、あの お前が死んで悲しいぜみたいな
我々 の, あのユニットからそういう偉人が出てた。
そうそう、小川君は本当にやっぱりだからあのソニーミュージックフェスティバルで
一緒にやって
なかった、一緒にやってたさ、
ムーミンの歌横からちゃちゃ入れて大声で言ってたから、うん、僕はうるさいっていうぐらいの、うん、なんか天真爛漫なタイプだった。
そうそう、それがもう世界的なミュージシャンになったっていうね。
そうでしたか、うん、ね、いろいろ旅立ってるね。
そうだ
わ、
まあ
のユニットから
遠野江くんと関わった人間っていうのはみんなそうやって、まあそれが人
角に、
人角にはなってるよ。いや、さっき言ってた高見くんだってさ、うん、もう明治製菓のね、
まあ役割になってるかもしれないね。
叱るべきポジションにいるしさ、うん、まあ遠野江くんと関わった人間は、まあ、まあ人角にはなってる。うん、
そうね、だからそういう時代がありましたね。ちょうど今で
僕ね、でもね、うん、まあ遠野君知ってると思うけど、うん、高校時代も結構遊んでたね、
うん、
でも遠野君とね、うん、遊んだ一番の理由はね、うん、僕が大好きだった影山みっこさんとあなた同じ高校に行ったじゃん。
その話な、うん、
その情報を聞き出したから
だ。なるほどなるほど。これビン君がね、あのもうずっと恋をしていたね、影山さんっていう女性がいてね、この子はね、ちょっといないようなタイプのね、誰に似てると言ったらいいんだな、ちょっといないよね。あの、もちろん可愛いんだけど、ね、まあ、あえて言うとね、ちょっと小悪魔的なとこもね、なくもない人でね、小悪魔的でありながら妖精のようでもあるっていう、まあ、そう、微妙な、ちょっといないタイプの、まあ、魅力のある子がいて、この子、結構中学の頃から好きだったな。
うん。
うん、で、なぜか、あの、中学はもう、もちろん、あの僕もベンもあの影山さんも同じとこだったんだけど、高校の時僕と影山は同じ高校に行って、
うん、
しかも3年ぐらいの時同じクラスやった。
同じクラスだったね。
一緒にあの旅行とか行っとんねん、仲間と。羨ましいやろ。
羨ましい
そんなこと、それでまああるか、あ
のちょっと情報
絵にしを求めて、
うん、情報を聞き出したかったんだ
なるほどね、うん、まあ、ベンにそこまでさせる女性ということで、
はい、結構8年ぐらい好きだったからね。
8年ぐらい好きだったの、
うんうん、
いや彼女はまあ僕はそういう意味で恋心みたいなものはなかったけど、魅力があるのは認めるわ、
うん
うん、人気もあったし、
人気もやっぱあった、
人気もあったし、はい、で人気があるけどね、その誰でも彼でもなんかこうやるようないい加減な女の子ではなかったのよ、
うん、
だから小悪魔と言ったけどちゃんとしてるとこもあったし、
うん
うん、別に 見方によったらちゃんと真面目なね、多分奥さんになってもちゃんとした奥さんやってるんじゃないかという、まあ、不思議な
多分というか、まあ、確実にも奥さんやってると思うけど
まあ僕の昔一番最後に知ってる情報は箕面のあたりで奥さんやってると思うけどね、
うん、
まあ、未だになんか遠い目をして、
いやいやいや、やっぱりねなんかそういうこう甘酸っぱい思い出じゃないですか。
あ、まあ男はそういう実らない恋で鍛えられるからね。
いや、なんか実らないとか言われるけど、うん、まあ別に実ったわけじゃないけど、うん、中学校の3年で転校したじゃん、
うん、
で転校して結構影山さんとやり取りがあったん
だ。あ、そうな
ん、うん、で、あの家にも呼ばれて家に遊びに行ったこともある。
あ、そうなん、
うん、なんかね、だからまあそれなりに付き合いはあったんだけど、うん、なんかまあやっぱり若い時ってそういうもんだよね
それ、そのまとめ方はよくわからんまとめ方ですけどね、それで、うん、まあそういうね、マドンナの存在は確かにいたよね、
うん、だからまあ東南軍とはなんか、うん、まあそういう自分が好きだった子が東南軍と同じクラスだったりとか、
うんうん
う
ん、
ね、そういうなんかまあ何かにつけ、あの僕からすると僕の重要なところに東南軍は登場する人だったの、
うん、あ、そうですか、
うんうん、そう、なんかこう小学校の時のことを思い出したよ、うん、東南君と僕がなんで遊ぶようになったか、
うん、
で東南君は本当に優秀だった
ん
だ、
うんうん、
で僕はアカンタレだった、
うんうんうん、
それで、うん、多分 小学校3年生の時、うん、もうクラス一緒だったんだけど、うんうん、
福田先生
、うん、福田先生が何かの時に友田君と僕をチームにしたんですよ、うん、要するにアカンタレとできる子をこうひっつけたの、うんうん、なんかこう研究発表かなんかなんだけど、うんうん、そっからか
、
うん、
で最初はもう福田先生の期待に応える一心で勉強に
そう
だった、
うん、
だったのか、
うん、
そうかもしれないね、
うんう
ん、まあでもまあ大きく言ったら馬があったっていうことじゃないですかね。お互いなんちゅうか、まあなんとも言えんね、あの共通点があるとしたらお互い大型でね、血液型ね、うん、でどっちもなんかね、まあ、たくましいとこがあると僕は思ってて、僕は僕なりにたくましいとこあって、ベン君はベン君なりにたくましいとこがあってね、あの、まあ、例えばどういう感じかって言ったら、風と共に去りぬというレッドバトラー、
うん、
あのクラーク・ゲーブルが、ね、うん、あの演じたレッドバトラー、まあね、どう考えてもアシュラー・アンドレスではないよね、ね、あのレッドバトラーのようなとこがあって、僕も、まあ、あのやっぱ起業家はこうやってやってるぐらいだから、うん、ああいうふうなレッドのようなものってのは好きでね、うん、僕もクラーク・ゲーブルはやっぱり好きな俳優の中の3分の1に入るから、
うん、
だからまあそういうところが共通点で、うん、あのまあ、好きなものとか趣味とかちょっと違うところもあるけど、うん、そういうところが多分ね共通点で、うん、こうやってやってると思うし、まあもう50年の友達
だから、まあ、だって本当になんか別にお互いがさ、なんかこうまめに連絡取ってるわけでもなくても、うん、なんかこう人生のこうエポックな時には必ずなんかこう会うじゃん、
うん、まあ、今回は僕も結構一歩の時でね、会社作って、うん、あのそのコンテンツやる頃に会い始めてて、うん、25年ぐらい会ってなかったから、
うん、さっき大学卒業ぐらいまでの話はしてたけどさ、うん、その後大学卒業してからさ、僕は東京に行くわけだよ、
うん
うんうん、だけど東南君も東京に来たんだよね。
そうね、
別にしかもなんかお互いで来いよとか言ってきたわけじゃなくて、
うん、ちょっと違う経路でね、お互い、
多分違う経路で東京に東京来て、うん、それで、うん、しかもその仕事がちょ、まあ、名前出していいのかどうかわからないけど、うん、当時さ、とにかくリクルートやってて、
リクルートな、うん、
で僕がまあその電通系のさ、うん、仕事をやっててさ、うん、それでやっぱりこう仕事で絡むところが出てきて、
うんうんうん、あったかな、うん、仕事でな、
うん、だからうちの事務所とかに結構とにかく来たりしてたんですよね。
OK、うん、じゃあちょっとね1時間と超え始めたんで、多分ベン君とはこんな感じでね話尽きないしね、うん、まあ、今日は大きくと小学校、中学校、高校、大学ぐらいまで話して、うん、まあ、しようと思えばその後の話もね、うん、できるんですけど、まあ、一回じゃ あのこの辺で一回締めようと思うんですけど、まあそうですね、僕ベン君とねこうやって、うん、撮りたかったのはね、なんていうのかな、まあやっぱり僕とこんな、僕はこんな感じで話す人はね、やっぱり他にいないんですよ。
うん、
いろんな人と僕は、あの、付き合いがあるけど、こういう僕の面が出る、自然に出る人って、もうベン君しかいない面があってね。うん、高見君もまあ出るけど、高見君ちょっとね、あの、ベン君の方がもうちょっと今近いんだよね。
うん、
だからまあ、そういう私の面を、まあ、見ていただくには一番いい人かなっていうのは一つ。まあ、あったのは正直なところで、まあね、本当お互い57歳で今は割と近くにいて、まあ、お互いの城を作ってるんですけど、まあまあ本当あの生きててくれてよかったと。
いや、本当だ
よね、うん、あの、まあ、2人でいろんなことやったけど、こうやって音声取るのがね初めてで、
初めてだね、
なんか残るものってもうねないもんね、
うん、
まあ一緒に会ったあの僕のシャントン熱血少年で美瑛の彼女が歌ってドア登ってるけど、
あれでも一応シンセ僕弾いてる、
ね、ああそうかそうか、じゃあそれは登ってるんだけど、まあ、だからちょっと声取っときたかったっていう感じですかね、はい、ベグか何か一言あればどうぞ。
まあ僕だからやっぱりなんかこう本当に何だろうね、その小学校の時のもともとっていうのは、うん、そういうまあクラスで一番できること、うん、クラスで一番できないこのこうコンビだったわけですよ。
なかった
か本当に、うん。うん。問題児と、ね、学級委員とのこう組み合わせみたいだった。だけど、ね、人生をこうやって過ごしてみると、うん、まあ、 その時の一番こう水と油みたいな状態にいた人間が、まあ、最大の親友になってるっていうのはやっぱり人生の不思議だよね。
そうだな、
うん、でしかもやっぱりその後っていうのはそういうね、ちょっと悪いことも含めて、うん、全てこう一緒にやってきたっていう、うん、仲間意識、
うん
うん、そういうのってこう過ぎてみないとこのかけがえのなさっていうのはわからない、
う
んうん、まあなんか人生のこう化学反応みたいなのが僕らの中にあったのかなっていう、うんうん、すごいそれ思うねって。だからまあ今後もねあのそういう化学反応をね起こしていけるいけるといいよね。
そう
ね。
ぜひ、ね、
よろしくお願いします。
じゃあ2016年5月、今日何日か ?5 日 ?4 日
?4 日ですね。
5月4日の音声として、ベンさんと一緒に撮らせていただきました。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。